教えてください。ゲームの見どころ後半のコーナーでは7つの大罪の呪いをかけられた攻略キャラクターたちのお話さらに伺ってみたいと思います。さっきね前半の方でアルノルトと深く関わりがある暴食のウルリヒの話が出たので、はい、その他のキャラクターについても伺いしたいと思いますので、改めて宮尾さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
今回ですね音響監督の小屋野さんという方から実はちょっと一つエピソード話がありましてですね、
あるんですね、垂れ込みが
ありまして、色欲の呪いを持ったミディアムっていうキャラクターがいて、ミディアムが色欲だけあって、CV が平川大輔さんなんですけども、相当色っぽいですと、色っぽすぎましたというねお話を伺ってまして、
想像できますよね。
あ、平川さんか、色っぽいだろうなみたいな想像できますね。ゲームって別撮りなんですよね。
そうですね。
まだもしかして聞いたことないですか。
まだこのミディアムの平川さんは聞いてないので。
おお、じゃあ楽しみ。
どんな感じなんだろうこれ。大丈夫なのかな、年齢、ね、対象年齢とか、
ね、こうランク C だって聞きましたけどギリギリこれ以上上がっちゃダメだろっていうところで ね、 ギリギリこうね、なんとか持ちこたえていただいてって感じなんですけど、
楽しみだ。
楽しみですね。色欲っておーおーって感じしますもんね。
ちょっとね、大人な感じが、
うん、そしてですね、その滞在の中でも嫉妬っていう滞在があるじゃないですか、7つの滞在の中で。それについてメールをいただいておりますのでご紹介したいと思います。ラジオネームみーこさんからいただきました。鈴崎さん、ゲストの宮尾さん、こんにちは。よよ森の姫発売延期は残念でしたが、今か今かと楽しみにしております。私は宮田光輝さんが好きで、宮田さん演じるユリアンがとても気になります。穏やかな顔をしているけれど、彼の滞在は嫉妬、もしかして主人公に恋をすることで彼の本性が現れるのでしょうか。二重人格とは違うのかもしれないけれど、滞在のせいで彼が見せる普段とは違った姿もまた楽しみでもあります。嫉妬されたいけどちょっと怖い気も、かっこ笑い。ラジオ楽しみにしていますというメールをいただきました。みーこさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
確かに7つの滞在見てた時に一番色恋沙汰が絡みそうな滞在って嫉妬ですよね。うん、
恋愛っぽいよね、嫉妬、
うん、ぽい。なんか強欲とかもちょっと怖いなと思うし、色欲もね、さっき話出た感じで色っぽいのかな、なんかゾクゾクしちゃうなっていうのもあるんですけど、嫉妬、嫉妬の呪いって怖いですよね。
どんな感じなんだろう、嫉妬の呪いをかけられちゃって、
どこまで嫉妬しちゃうのかみたいな、どこまで許してくれるのかみたいな、他の男と話すだけでダメみたいになっちゃう、
ね、どこからか嫉妬かっていうね、よくある千葉喧嘩みたいな感じになっちゃうけど、
千葉喧嘩で済めばいいけど、
千葉喧嘩で済めばいいけどねそれ呪いじゃないよねきっと ね、嫉妬、なんだろう、ヤンデレ的な、
ね、最終的にもう本当にもう病んで病んでどうしようもなくなっちゃったらどうしよう。
やんでやんで。
なんかこうね。
嫉妬する方だよね、でもね。される方なのかな。
いやいや、嫉妬する方だと思いますよ、する方だよね。そうだよね。多分。うん、なので。
どう関わってくるのか。
はい、ユリアンさんもとても気になるなっていうところであります。はい、ミコさん、ありがとうございました。そして私が気になるのが、公式ホームページさんを見せていただいたときに、キービジュアルのイラスト、メインのイラストで主人公のイルザちゃんを囲むようにクラウスとエーデンフリートがこういるっていうのが、この二人なんでイルザの周りを囲ってるんだろうみたいな感じが、その絵がねすごく気になる。なんかメインキャラってこの7人の中でメインであろうクラウス、
クラウス
わかるんだけど、でエーデンフリートは敵国の
ライバル的な、ね、
ライバルっていうことでわかるんですけど、なんかこの二人は因縁があるのみたいな、彼女をめぐってなのか、彼ら同士での話なのかわからないんだけど、何か因縁があるのかな。
いろいろ対照的ですよねこれ、うん、服も黒っぽいイメージと、
そうそう、
白っぽいイメージとだったり、白
っぽくて王子って感じでね、うん、レフリートがそうちょっとオフレコでというか打ち合わせしてた時に宮尾さんがエーデンフリート様って言っててこの方は様付けするのねと思ったん
ですよ、ね、もうこれデフォルトでエーデンフリート様ってつい言っちゃいますよ、
うん、言っちゃうですね
エーデンフリート様だってあんなフリフリのね、うん、服着られる男性っていないですよね。
ザ王子様っていう感じで、彼はその滞在の呪いをかけられた攻略対象キャラクターじゃないけれども、
でもなんかこれは、
ね、ルートがあるっていう、うん、
あるっていうお話が最近発表されまして、
ね、されましたよね。 そうエーデンフリートのテーマは正義っていう風に雑誌で拝見したんですけれども、うんうん、あのその7つの大罪の呪いがかけられたキャラクターたちに対して彼は正義っていうのを背負っている、う
ん、彼なりの何か背負ってるものがあるんだなと、
う
ん
う
ん、
あの7人の攻略対象キャラクターたちはヨイヨモリっていうところに追放されてるんですよね。このエーデンフリート様から。
そうですね、エーデンフリート様が呪いをかけてこう追放したみたいな。
呪いをかけたのもエーデンフリート様なんですね。
じゃないのかな、なんかねそんな感じ。
あ、そうなんだ、ね、じゃあそれで恨まれてるんだ。
だからもうそのエーデンフリートに復讐を誓う7人が揃ったみたいな。
そうなんだ、でも彼とも恋愛できちゃうっていう、うん、
そしてそのエーデンフリート様自身も正義の、うん、呪いなのかな。
あ、呪いなんです。
なんかそういうものを背負ってるっていうのが何かね、うん、どういう展開になるのかが、
ね、呪いって言葉がすごいですね。抗えないじゃないですか、うん、呪いって、うんうん、だからその呪いをこうどう向き合うのか、キャラクターたちがだったり主人公がだったり向き合うのか、うんうん、克服できるのか、はたまた受け入れちゃうのかなって。その3パターンがあると思うんですよ、
うんうんうん、
あの克服する、向き合う、まあ、受け合うと受け入れる似てるんですけど、うん、でも向き合うっていうのは
向き合った結果って感じかな。
攻略キャラクターが自分の呪いと向き合うっていうことであって、うんうん、でそうじゃなくて攻略キャラはそのまんま主人公がそのキャラの底ごと受け入れてあげるみたいな。
それも含めてお前が好きだみたいな、
うん、そうそうそうそう、
男前だな。
そういうパターンも、そう、男前主人公だとそういうパターンもあるのかなっていう。
なるほどなるほど。
なんかすごく気になるんですよね。
いや、どういう展開になるのか、
うんうん、あとはあのランベルト、彼は怠惰の呪い、ハーロルトは憤怒、ルッツは強欲っていう、うん、強欲もちょっと怖いですよね。
強欲、
なんか求めて求めてやまないっていう感じになっちゃうのかな。
怖い怖い怖い。
なんかどんなに好きだよ愛してるよって言ってもなんか足りないみたいになっちゃうのかなっていう。
なんかさっきのあのユリアンの嫉妬とかともね、うん、ちょっと雰囲気は違うけど、ね、なんか似てる感じかな。
そうそうそうそう。あとフンヌとか、ね、
フンヌは怖いね、
うん、怖い
ね、普通に怖いね、
うん、あとはタイダはどうやって恋愛
する、タイダね、
連絡取るのめんどくさいとか言っちゃったらどうしよう、ね、
それさっきのあれでしょ、暴食と一緒でさ
でもそう
文字通り
そう文字通りじゃないんだろうなと思って
タイダとかで別にニートとかそういう話じゃないです
よそういうことじゃない、うん、そうランベルトさんとても優しそうな、ね、容姿だったので、いや優しそうなスチルもあるんだけど、タッチはちょっと怖いんですよ、顔が。
そう、ちょっとこわもてだけど頼れるお兄さんみたいな、
本当、うん、優しいのかなみたいな
ポジションなのかな。
気になるキャラクターでもありますね、まあ、皮肉にもどのキャラクターも主人公に恋焦がれることでそのね滞在の呪いというものが加速していってしまうのかななんていう気もして、とってもね気になるところであります。このヨイヨモリの姫、発売がちょっと延期になってしまったんですけども、いよいよ3月26日に発売予定となっております。もうしばらくの辛抱ですね。
もうちょっと、
はい。そして初回限定版の特典がドラマ CD ヨイヨモリの一夜ということで、こちらはエーデンフリートを含む8人全キャラクターが出演しているということで、プラス特典の小冊子、こちらにはラフ画やイラストが満載ですということで、こちらが初回限定版の特典としてついてきます。さらに予約特典としてシチュエーション CD ある朝の2人、こちらがですね、あのエーデンフリート様が入ってないそうなんですけれども、まあ、7名の攻略対象キャラクター全編ダミーヘッドマイクでということで、
ほほほ、
ダミーヘッドマイクで
出ましたね。
色欲のミリアムさん大丈夫かなと心配
もうこれやられちゃいますよ ね、
うん、すね、
もうクラックラですよ、
はいはい、そしてエテルワールさんのオフィシャル通販の特典はポストカード7枚セットと書き下ろしポスターですということなのでね、ぜひこちらもお家に飾っていただきたいなと思います、ポスターの方ね。その他アニメイトさん、ステラワースさんなど店舗特典それぞれ違いますので、ぜひ公式ホームページさんの方をチェックしてくださいませ。さらにですね、今回リスナープレゼントの方をいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんとですね、イベントで先行販売されたクリアファイル抽選で3名様にプレゼントいたしますので、詳しい応募方法は番組の最後にご紹介したいと思いますので、お聞き逃しなくお願いいたします。はい、ではあっという間にお時間なんですけれども、はい、ではサブキャラクターアルノルトを演じる宮尾淳さんから最後にリスナー様に一言お願いいたします。え、アルノルトでやってくれるんですか。
あ、じゃあ最後の挨拶、アルノルトで。
え、本当に本邦初公開。
本邦、あ、そうですね、本邦初公開、
ね、サンプルボイス載ってないもんね。
載ってないですね、
まだね、うん、じゃあアルノルトの声でということで、ね、ドキドキしてお願いします
3月26日発売ヨイヨモリの姫、みんなぜひ買ってくださいね。買ってくれなかったらどうなるか分かってるよね
怖い怖い怖い怖い。どうぞ、みやさん、みやさん。
はい。
あ、よかった。
元気元気。大丈夫大丈夫。
私知るみやさんだ。すごいね。いや、知り合いの方にこんな目の前でお芝居してもらうことってなかなか逆にないので。
確かに。
ドキドキしました。彼のことも要チェックということでね。
ぜひぜひチェックしてください。
よろしくお願いいたします。はい、本日ゲストに来ていただきましたのは、宵夜森の姫アルノルト役の声優宮尾淳さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
通会乙女ゲーム通信第19回目の放送はゲストに声優の宮尾淳さんを迎えして宵夜森の姫の特集をお送りいたしました。いかがでしたでしょうか。さて、今回ありがたいことにエテルワールさんからリスナープレゼントをいただいておりますので、こちらのご応募についてご説明いたします。ご応募の方はお名前、ご住所、電話番号、番組の感想を添えてご応募くださいませ。お名前、ご住所、電話番号、番組の感想です。メールでご応募の方はいつものアドレスです。すべて小文字で tsu_otome_tsu 数字で0403 @yahoo.co.jp2_乙女2-0403@yahoo.co.jp までお願いします。ファックスでご応募の方は 042-451-2631 042-451-2631 FM 西東京通会乙女ゲーム通信リスナープレゼント係までお願いします。郵送でご応募の方は郵便番号 188-8686 FM 西東京通会乙女ゲーム通信リスナープレゼント係までお願いいたします。詳しいご応募についてのご説明ですとか、何書いたらいいかなって分かんなくなっちゃった人用にブログの方にきちんと書きたいと思いますので、番組ブログも合わせてチェックしてくださいませ。皆様からのご応募お待ちしております。締め切りは1月17日とさせていただきます。そして次回の通会乙女ゲーム通信の放送は2月7日の土曜日でございます。特集させていただきますのはミュージカルハートの国のアリスです。嬉しいですね。ハートの国のアリスは以前シナリオライターのさつきこうさんに来ていただいてお話を伺いしたんですけれども、今回ミュージカル化ということで、まだちょっと誰にお話をお伺いできるか、どんな形になるか、もしかしたら稽古場の取材になるかもしれませんし、ちょっとまだね細かいこと打ち合わせ中ですので、お待ちいただければと思っております。ぜひ応援メールの方も寄せてくださいませ。メールアドレスは先ほどのリスナープレゼントと同じです。 tsu_otome_tsu 数字で0403@yahoo.co.jp です。そして番組の情報はですね、私ツイッターの更新が一番早いんですけれども、私のツイッターの ID が同じく2_乙女2@通会乙女ゲーム通信でツイッターもやっておりますので、こちらもチェックしてください。ツイッターからは番組ブログもリンクしておりますので、こちらでぜひ過去の放送も合わせてチェックしていただけますと嬉しいです。それでは今晩もいい夢を見てくださいね。またね、バイバイ。